この間ね、テレビを見てたらね、なんかなんだ、自動翻訳ロボットのおかしな翻訳っていうので、大阪にさ、堺筋線ってあるじゃん？堺筋線の堺筋が、だから筋がマッスルになって
筋肉の筋。
堺マッスル線って、堺マッスル線っていうので、なんかもうすごい俺のこと言われてるみたいで、堺マッスル、堺マッスルっていう、そう、そんだけの話なんですけど。そういうことでですね、今日も僕らの、堺マッスル夫妻のおしゃべりにお付き合いいただきます。高弘、
ともこの
ガッ
ガ
ツ
スリー
リー
ココ ミ
ミ
ュ
ュ
ニ
ニ
ケー
ケーシ
ション
。
ョ
堺
ン。
筋線、そう。
私も入っちゃったじゃん、今。
そう、入ってるでし
い
ょ
や、
う。マッスル堺でね、お送りしたいと思いますけれどもですね。まあ、先週から、あれなんですよね。この間の全国学生会収容会の時に学生の皆さんに、ご協力いただいてきたアンケートに、もうちょこちょことお答えしてるんですけれど。
楽しいね、いろんな、
そう、このね、テンポよくね、
そう、
い
質
ろん
問
なも
も
のを
いただいて
や
る
ってい
の
きた
で。
いと思いますが。で、自分を聖書に出てくる人物に例えると誰ですかっていう風なね、それと聞いてみたいことなんですかっていうので、この2本でね、いろんな人に聞きました。まず最初の方はですね、聖書に出てくる人物に例えると、私は臆病なヨナですというね、
ヨナさん。
ヨナさんです
なん
ね。
か、小予言書でこんなに知られてるのって、
ねえ、
ヨナさんぐらい
ヨ
かし
ナ
ら。
は、だから、あれだよね、と、この子供の頃から、お魚に飲まれるっていうのが多分すごく印象的で、
そう、絵本にもなってるし
ね、日
ね。
曜学校の子供たちもよく知ってて、で、だんだん大人になってくると、その魚の話だけじゃなくって、その神様からの召しからこう逃げまくってるよなっていう、
すごく自分が重なっ
重
た
な
り
るっ
し
ていう人がいっぱいいる
て、
んだろうね。
神様のされたことに不平を言ってみたり
ねえ。
ね。
結構ヨナ多かったでしょ？
ヨ
な
ナ
ん
は
かね、
ね、多かったです
今
ね。
回ね、いろいろ調べてね、ヨナさん多かったですけど、で、臆病なね、ここって、この臆病に、ここって、印書いてあるから、まあそうなんだろうね。本当にね、そういうことはよくわかりますよ。僕らはみんな、いつだって神様の召しがあるときにはね、チャレンジがあるときにはね、無理っすよっていうのを言いながらね、
怖いしね。
怖いしね、歩んでいくんだと思いますね。でね、坂井さんに聞いてみたいことっていうので、好きな十二使徒の一 人
一
は
人
誰
誰
が、
か。難しいな。
難しいな、
なん
十
か、
二使徒の。
12人いても割とキャラが立ってる人っ
で、そ
て。
んなに情報ないからね。
ね。
もういや、普通に別にね、やっぱペテロは好きですけどね、好きというか、なんだろうね、いなんじゃってね、ペテロを見てると、ペテロの取り扱われ方見てると、いつ
励
で
まされ
も
る
励
し
まされてね、
ね。
涙が出ちゃうな。
あと、トマス
トマ
か
スと
な。
か
こう、
ね。
感情移入しやすいのは、やっぱり
ね
こう、見ないと信じられないっていう、
え。ほんと
ト
ね。
マスさんにはね。
僕の、仲のいい、牧師で、ケイイチ先生っていうのがいますけど、
それ、
イニシャルに
イ
なっ
ニシ
て
ャ
る
ルだったのか、今。
ケイ先生っていうのがいますけどね、熱心党の諮問
質
さん
問。
なんかそういうね、かなりこう、牧師になる前は過激な、思想も過激だったしね、むちゃくちゃなことやってたからって言って、俺は熱心党の諮問みたいなやつでしたとかって言ってるのもいますけどね。そういう、で、もう一個はね、好きな映画を教えてくださいって、洋
洋
楽
楽
で。
ね、これ、
あ、これいい
ね、
ね。
話し出したらこれ長い、
長
なっ
い
ちゃう
で
け
すけど
ど、やっ
ね。
ぱ何が一番好きって言われると、どうしてもニューシネマパラダイスが、
ね、ベタです
私
けど
は出
ね。
ちゃうけ
そ
ど
れはしょうがないよね。これはもう誰だって
ね。
そうですよ
あと、
ね。
なんか、ちょっとマニアックかもしれないけど、すごい好きな映画で、この素晴らしき世界っていうね、ちょっとこれ
あ
似た
れ
よう
は、
な題名の映画は多いんだけど、これ、チェコ映画のね、この素晴らしき世界っていうのがあっ
そうなん
て、
です
私はこれ
ね。
はすごい好き
これは
で
僕
す
も、
ね。
僕もすごく好きです。
これなんか、チェコ語で現代がついてんだけど、それがわかんないんだけど、多分この意味じゃない
だろう
の
ね。
で、その現代をちょっと知りたいので、もし知ってる方がいたら教えてほしいんだけど。
だからこういう、同じような名前で、Life is Beautiful っていうね、ロベルト・ベニーニっていう人が撮ったね、のがありますけど
ベ
ね。
ニーニ好き
で、
だ
ベ
よ
ニー
ね。
ニ僕好きでね、イタリア人のなんかわちゃわちゃしたね、 そう、ね。もうわちゃわちゃしてんだよね。ずっとわちゃわちゃしてんだけど、でもすっごく、なんだろうね。
なんか金星に触れるんだよね。うん、こう、なんか切ない感じが漂うよね。そう
です
ね。
でね、ベニーニの、うん、で、僕はその、人生は奇跡の死っていう、これはね、全然、現代はもう全然違うみたいですけどね、多分タイガー&スノーだったかな、なんかそんな風な、虎と雪っていう風な、あの、でも人生は奇跡の死っていうね、これもあってね、これすごく僕は好きな映画ですね。と言いながら、あの、ちょっと、あのもっとねベタな、うん、一番でも我が家で一番よく見られてるのはロード・オブ・ザ・リング
これ全部揃ってます
うちに全部揃ってんの、ね、
で見出すとエンドレスみ
たいな感じで、ね、もう大好きだねロード・オブ・ザ・リングはね全あのホビットもねホビットも全部 DVD あります、うんうん、この辺はあの我が家のなんか普段の、食事って感じですね、うんうん、とですね、うんじゃあね、
じゃあ次
聖書の人物を例えますと、
はい、有股屋のヨセフ、あなんかこれ選んでくださってなんかすごいあ素敵と思った
の有股屋のヨセフね
これは自分に例えられる人は分かりませんがすごいと思う人、うん、憧れる人として挙げてくれて
有股屋のヨセフね
確かに
あんまりあの聖書に詳しくない方もいらっしゃるとは思いますけど、うん、有股屋のヨセフねどんな人かっていうので、
うん、
智子さん
あの十字架にかかったイエス様の遺体を、
うん、
あのなんだろう勇気を出して
そうだね
あの私がに引き取らせてくださいって言って葬りをした人だよね、
うん、ねあのお金持ちだったからね、うん、あの自分のお墓にって言ってねやっぱり犯罪人として、
うん
ね、呪われた、あの、死体なんですよね、うん、十字架の死体っていうのはね、ユダヤの世界では。うん、でも、その人の遺体を引き取って。
うん、自分の立場とか考えると、うん、ちょっと、咎められるかもしれないところを。
ね、丁寧にね、葬ろうとしたっていう、うん。で、こんなこと書いてくれてます。私は周りの人からどう思われるかを、すごく気にしてしまうので、自分が信じるものを、突き通す、貫き通すことができて、すごいなと思い、うんうん、こういう風になりたいなと思いますっていうね。そうですよね。こういう証がいっぱいありますよね。聖書の中にはね。うん、いいと思いますね。でね、聞いてみたいこと、うん。奥さんの手料理で好きなものありますか？
何ですか？
いっぱいありますよ。それはね。レンコンのはさみ揚げ、
あ好きね、
手羽先の唐揚げ、
揚げ
うんうん、あのね、キリがないけどね、言い出したらね、もうちょっとパッとはすぐには今出てこないのもあるけど、大体全部好きですけどね、でね、礼拝で眠たくなることありますかと。
これ、この間、ドリーマーズとも話した。
そうですね。
寝てたよね。
ごめんなさいね。ほん
すごい寝てる
人だ。本当に今でも僕ね、ダメなんですよ。だからね、語る方に、
立たされてるんだろうね。
なんだなと思ってね。
そう。いや、夏休みとかで、
ね、
旅行先で教会とか行くと。
そうですよね。
ちょっと寝たりするじゃん。
寝してないよ。寝てない。俺は寝てないんだよ。
それで、うん、寝てないって言い張るんだよね。
だって寝てないんだもん。
かっくんかっくんして。
寝てない、寝てないよ。
ね、やっぱね、こう、ね、
うん、
わざわざ来て寝るのかって思われるの
さ、ね。いや、それはね、それは、いや、俺だってそんなつもりないもん。寝ようと思って寝てないもん。
そう。葛藤してんだね、みんなね。寝ようと思っては寝てないんだよね。
じゃあ、眠いとき、どのように、ね、眠さに抗ってますかってね。
うん
難しいよね。なのね、抗えない時も、
うん、まあ、ある。
あるしね。まあね、もうこれは、礼拝を四式する者の責任でもあると思いますからね。
眠たくない、
そう。
御言葉を語っていただくっていうことで、よろしいでしょうか。
それはすごい、それすごい大事な。どこでもあると思いますからね。
でもちょっと抗ってください。
抗いますよ。すごい抗ってます。ギューってやっぱり、
はい、したりしてね。
ギューってね、うんうんうん、そうそうやったりしてます。
うん、
はい。でですね、
似てないけど憧れ、これ面白いね。
あ、このね、聖書に例えると、
うん、
憧れる人エノク
と。これ面白いなと思った。
エノクってね、あんまり本当に ご存じない方もいらっしゃるかもしれないけど、旧約聖書に出てくる人でね、一行だけ出てくるんですよね。創世記のね、5章の24節のところで、エノクはこう、天に取られていったって、神様と共に歩み、神様とね。
だから、寿命が何歳で死にましたっていう箇所が聖書にたくさんある中で、
ある中で
死んだって書かれていない。
書かれてないんですよ。書かれてなくってね。
いやだからこういうの持ってくるの面白いなと思った
ね。本当なんだよね。だから本当にさらっとしか書かれてないんだけど、こういう人だからエノクってなんかその後どんどん伝説になっていくんですよね。エノクのお話がこうどんどんとこう作られていったりするんだけど、ね、この
そう、ね、神様と共に歩み神様に取られたっていうなってて、
そうですね。そういう風にして憧れてるんですね。こういう人にいいですね。で、私に聞いてみたいことってまあね、これも嫌な質問ですね。なんでそんなに元気なんですかって、そんない
いじゃない、元気だと思われてる。
そんな元気ってもないんですけどね。ニンニク食べてるんですか。
そういうなんか元気さなんだね。
ニンニクは本当は大好きなんだけどね、ニンニク食べるとどうしてもね匂いがあるので。
何食べてるかな。
あのエゾウコギっていうのはサプリでずっとこの数年、
あとなんかネバネバしたものとかを、あと発酵したものとか、
はいはいはいはい、
好んで、
そうですね、
召し上がってますね。
はい、あのキムチですとかね、
納豆
とかですね、メガブ。
そういうことかな。元気
は、結構ね、でもこれは営業ですよ。僕がやっぱり好きな言葉で、お医者さんの、ね、人でね、私は家族の太陽ですって言ってね、言ってる人がいてね、You are my sunshine じゃなくて、あなたが私の太陽ですじゃなくて、I am your sunshine なんだって言ってね、そういう、
自分が太陽だ
って、ね、私はもう父親としてこの家の太陽だって言って、なんかそういう風な意識の中で、僕がこう暗くなると、元気なくなったら、こう、っていうね、変な、まあこれも自意識って言われたらそれまでですけど、なんかそういう風な思いの中でね、だからやって、できるだけ元気でいたいなと思って。
賜物としての明るさをね。
そう、僕はね、昔言ってもらってね、酒井先生は、新学生の時だよね、元気でいいですねって、天に、それは天に開かれた明るさだねって言ってもらって、すっごく嬉しかったんですよ。なんかね、なんかわちゃわちゃとうるさいって言われそうなもんだけど、天に開かれた明るさだねって言ってもらったのが嬉しくって。
だからいいね。元気に見えてるっていうことは、
ね、いいことですね。
ね、
ありがとうございます。
まだ行けますか？
まだ行きましょう。
はい。
で、例えますと、自分を例えると、これも憧れる人としてルツさんですと、ルツに憧れますと、家族愛、その絆が素敵だからと、いいですね。
ね、お母さんに伝える人。
本当だよね。そんな風な、
結
構みんな旧約とかのこの物語よく読んでんだね。
ね、
とね、学生さんたちよく聖書知ってんな。
いろんな名前がね、出てくるね。
いろいろ出てきますね。で、酒井夫妻に聞いてみたいこと、夫婦の上下関係はありますか？あ、それはもう妻が全然。
裏？
我が家ではもう完全に。
私は表的には立ててるつもりでおりますけれども。
いや、本当にそういう立ててくださってる。完全にこう、私はね、奥さんのなんかこう、庇護のもとに置かれて。
裏ボスなん
です。奥さんがちゃんとこう私のことをね支えてくれているっていうのはすごいあります。完全に上です。ルールはありますか？これセブンルールって前やったよね。
やった、まだ番組始まって間もない
そうですね。11月ぐらいの頃に
ぜひ振り返って聞いてもらって
ね、ぜひぜひ我が家の酒井家セブンルールっていうのやってますので、
ま、お願いします。なんかルールがないのがルールだねみたいなことになっちゃったんだけど、
ね、文字前だけいきましょう。
はい、
はい、自分を聖書に出てくる人物に例えると、私はヨゼフだと、ヨゼフ、年寄り子という理由だけでヨゼフですと。なるほどね。
ヤコブの子供12人の。
そうね、12人の子供の中で、ヤコブの一番最後にこう与えられた子供で、すごいこう、ひいきされて可愛がられたの。でも本当に、まあ、年寄り子っていう理由だけだけど、まあ、でも本当は彼のようになりたいなって思ってますと。 で、なんだったっけな、あ、で、1日目の公演を聞いてて、テンションの乱高下があるダビデ、ダビデもなんかすごい自分っぽいなって思うようになりましたと。
こういう話が出たの？
そうだね。なんかね、スーパーネガティブなところを、キャンプの時にテンションが高くなる時が混在していると。まあね、うん、そういう乱高下をするね。これ僕もね、すごいそういうとこあるからよくわかりますけどね。
これで結構なんかサービス精神旺盛な方って、こう、やっぱね、そうそうそう、みんなに楽しんでもらいたいっていうんでね、
絶対そうだと思いますよ。
でも実はちょっとネガティブなところもあるんだよっていうのもね、うんうん、
本当にね、そういうのをね、うん、こうやって言えるっていうだけでね、もう全然いいよ、うん、もう
自分の世界もちゃんと持ってる人かな、うん、
ダビデってそうか、そういう人かな、うんうん、 そうね、そうやって言われてみるとテンションの乱高下があるダビデさんって、
ね、あんまそういうふうに思ったことなかったけど、
確かに波乱万丈ですからね、確かにそうかもしれませんね、そうですね。まあ質問はいろいろあるんで、まあ今日、じゃああと1個だけ、
うん。
どうしたらもっと落ち着いた男になれるんですか？教えて。
これ男性なんだ。
男ですね。
なんか可愛い字を書いてる。女性かと思った。どうしたら落ち着いた男になれるかは。
それはもう僕も知りたい。
そう、聞かないでください。
教えてください。
はい。
というわけで、はい。はい。
といったところで、来週もぜひ続けてお楽しみに聞いてください。番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページがっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組では抽選で毎月1名の方に番組オリジナルトートバッグをプレゼントしています、はい、ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、
いいやつですよ、
はい、うん、素敵なカバンができてますので、うん、ぜひ毎回お知らせするキーワードを書いてお送りください、
はい、キーワードはじゃあ今日は上下関係上下関係でいきましょう、はい、で応募締め切りはもう来月になります。2019年の6月の6日ですね、お相手は日本キリスト改革派勝田大教会の酒井隆弘と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日はもう6月になります。6月7日です。お会いしましょう。
次回もお楽しみに。